今からメッセージを始めたいと思います。
All right, this is it. We're going to start the message.
私たちは聖書は神の言葉だと信じています。
We believe that this word that is in the Bible is God's word for us.
私たちの本当に心の栄養、霊の栄養、糧です。
This is our daily bread. This is our spiritual nourishment.
また私たちの人生のガイドラインです。
This is our guidebook for life.
今日もそれを学びたいと思います。
We're going to learn from that guidebook once again today.
祈ってメッセージを始めましょう。
We're going to start with a word of prayer.
Okay. イエス様、どうぞ今日の御言葉からあなたが私たちに語ってください。あなたの命の言葉を私たちに与えてください。
Lord Jesus, please speak to us today through your living word. Just touch it into our hearts.
語る僕とマークの口を柔らかくして、そして用いてください。
My mouth and Mark's mouth, may just make it soft, make the words just fine, soft earth in our hearts.
聞く皆さんの心を整えてください。
Let it be a seed that's planted and grows forth and prepare our hearts.
イエス様の皆によって祈ります。
In Jesus' precious name we pray.
Amen.
Amen.
僕は昔若かったんです。
You know, a long time ago, I used to be young.
で、ロングタイムぐらい、この間まで。
Sorry. A few days ago, I was young.
せやけど年取ったな思う瞬間って皆さんあると思うね。
But you know, there's got to be that moment when you're like, oh man, I'm getting old.
ほんで年取ったなって大体女性たちはお姉様方はいつ思うか言うたらお風呂上がってシャワーでふんふんって上がってそこまではええねんけど鏡見た瞬間がっくりするかもしれません。
You know, and for the ladies, maybe you know you're okay, you're in the bath, you're enjoying this relaxing time, you get out, towel off, you go to the mirror and like, oh.
でもね、がっくりするのは女性の皆さんあなたたちだけじゃない。
But I'm telling you, ladies, it's not only you.
いや僕もがこれすんねん。
Guys do it too.
で、そう。ほんで、ね、鏡見たら男性はあかんわやっぱり。
You know, guys are not supposed to look in mirrors.
で、なぜか自分が見にくくなって髪の毛がなくなっていくのを観察する喜び一つもないんです。
You know, because there's no joy in looking at your hair migrating south.
ほんでこの間さ、たまたまで昔のガールフレンドとマジでバッタリ会ったわけです。
And like I'm serious, I was out in the street and I met an old girlfriend from high school.
ほんでなんか向こうが分かってうわ久しぶり、まあ僕も分かってきた。うわ久しぶりいう話になったわけ。
You know, of course it's like the surprise of seeing somebody you haven't seen for a long time. Like, oh, hey, how's it
going? こんなところで会うとはとか思ってたけど、彼女の言葉にてんてんてんてんってなってたわけ。
You know, and then she's like, it's been such a long time.
ちょっと待って、彼女の目がこういうふうに輝いてて、私こんな醜い人と25年前恋に落ちたんでしょうかって。
And she's like, I could just tell it in her eyes. She was just thinking to herself, like, I actually liked this guy 25 years ago.
いや、絶対彼女に今聞いたら、いや、私そんなこと思ってないよって言うけども、絶対俺あの子の目がそう言ってたの知ってんね、俺は。
Yeah, of course, you know, if I asked her, she probably would definitely deny it, but I know, I could see it in her eyes.
だけど皆さんが年齢を感じるのは大体見た目だけじゃないよ。
You know, but it's not all about physical appearance that makes you feel old.
僕ね、僕どういう時年齢感じるかやったらな、やっぱ人の質問でな、年齢感じる時あるね。
Yeah, so actually, I feel old, when people start to ask me questions.
昔僕に人がしてきた質問っていうのはこういう質問でした。
Okay, you know, not so long ago, people used to ask me questions like this.
僕が昔受けてた質問、それは何かって言ったら、フミって、あなたのビジョンは何ですか？人生のゴールは何ですか？って。
You know, in my youth, people would ask me, Fumi, what is your vision? What's your goal for life?
あなたは自分の人生の中で、将来の中で、あなたは何を達成したいと思ってますか？それをどのようにしたいですか？どのように私は君をサポートしたらいいですか？っていうふうな言う人が多かったです。
You know, people would come to me and they say, Fumi, what's your vision for life? Where is it that you want to go? What is it that you want to do? We want to support you. We want to help you on, encourage you on your way.
そうすると僕の目っていうのは、若い僕の目は、自分の将来に向けて、聞いてくれてありがとうございます。僕は将来こんなことをしたいです。あんなことを達成したいです。こういうヘルプが必要です。僕は自分の人生の前を向いて答えたんですね。
You know, and I was really proud to like look towards the future, and I was really, really passionate about telling them how this is my plan and this is what I want to do. If you want to pray for me, if you can encourage me, this is where I'm going. And I was really happy about that.
でも最近その質問が変わってしまって、それがもう年取ったように感じる。
You know, and then recently the questions for they kind of changed.And as they changed, I started feeling a little bit old.
質問こうなってます。フミ先生、今まで20年間牧師をやってきて、そしてあなたが学んだことは何ですかって言われるんです。
You know, all of a sudden it comes to like, hey, Pastor Fumi, you know, 20 years preaching, you know, like, you know, can you share what is it that you've learned over the years?
クロスロード教会をもう一度最初の day one から最初の日からやり直すとしたらどんな風に違ったようにやりますか。
Fumi, if you were going to start over, if you were going to do Crossroad again, you know, and go all the way back, like, what would you do differently?
本当にあなたの15年か20年の結婚生活を振り返って本当に大切だなと思ったポイントを教えてください。
You know, 15, you've been married 15 years or so. You know, how, what would you do if you had to redo, you know, the whole marriage thing? Would you do it the same way you did before?
そうすると僕は前を向いて答えるんじゃなくて、自分の後ろを考えて、これが大事だな、思って、いや、僕はこれが大事だったんですよと、後ろを振り向いて答えるようになったんです。
And so at this point, I'm not looking forward to the future. I'm actually turning and I'm looking back at my life and I'm telling them from my past experiences how it was.
俺なんかじいさんになったなと思うわけです。
And I realize, oh, I'm getting old.
俺この間さ、それまたじいさんになったなと思う質問が来たよ。それは何かというと、ふみ先生、20年のクリスチャンの人生の中で、あなたが考える中で、神様と共に歩む中で、何が一番大事でしたか?
Yeah, so then, you know, I really feel old when people start asking me, like, well, Fumi, 20 years being a Christian, what is it that was the secret to really making a successful walk with the Lord over those long years?
神様との親しい関係を築く中で大切な事柄ってどんなことですか? どのような心構えを持ったらいいですか?
You know, having a relationship that's just alive and really feel like you're you know, communicating well with God, what is the secret to that?
それもあんたじいさんやねって言われてるのと一緒やから、すごい嫌やねんけど。
You know, and it's the same thing as if you just say, man, hey, old man. It just feels about like the same thing to me.
年齢感じるけど、今日はそれに答えるわ。
You know, but actually, I'm going to take the time to actually answer that question today.
神様と共に歩む中で何が大切なんでしょうか。
You know, what is it? What is the important thing about walking with God?
今日はさっと入りたいと思います。まず一つ目のポイント、それは従う心です。
Okay, we're going to get right into it. Walking with God. This is the fourth part of the series. We're going to get into point number one right away. Most important, right off the bat.
神様と共に歩むことを神様は私たちに求めておられます。なぜならば神様は私たちを愛しておられるからです。
God wants to be with us. Why? Because God loves us.
そして私たちが神様と共に歩むとき、従う心を持ってほしいと思っておられます。
And God wants to walk with us through life, but in order for Him to do that, we need to be obedient to Him.
もちろん聖書を読むと神様との私たちの関係はいろんな形で表現されます。あるときは友達同士だ、フレンドシップだと言います。
In the Bible, there's a lot of different relationship, you know, examples as to how we are connected to God, and often it's in a way of like a friend. God is our friend.
嬉しいね、神様が私たちの友達になってくださるというのはすごく嬉しいです。
That's great. You know, God is our friend, a personal friend of ours. That's this wonderful way of thinking about.
また聖書の最初から最後まで通して出てくる概念というのは、神様との私たちの関係、一番よく表すのは夫と妻の関係です。
Yeah, and one of the most common, you know, similes or metaphors that it's used in the Bible throughout the Bible is that we are like the brides of Christ, or we are married, we are a couple.
素敵やね。ラブラブな感じがわかると思います。
We're a loving couple. God loves us. We love God. It's beautiful.
イエス様はこの世に来てくださって、私たちの罪人の友達になってくれた。
Jesus came down to earth. He came down and he hung out with all of us sinners to be a friend, a personal friend to us.
そして男と女の結婚は神様と私たちの関係に似ています。素晴らしいです。
And that we could like, you know, have the similarity to Jesus's love for us as the similarity to a man and a woman falling in love. It's wonderful.
決して忘れてはいけないことがあります。
But there's something we need to always remember.
どこまで行っても神様は神様で、私たちはそれに従うしもべであるということです。
We always need to remember, no matter what kind of a relationship we think we have, we are the servants, and He is our God, our Creator Father.
神様と共に歩むというのは、王としもべの関係がやはり基本なんです。
So walking with God, it still is us as His servants walking with God the Father.
つまり私たちを作ってくださった創造主と作られた側、被造物 creation なんです。
God is the creator and we are His creation.
そして私たちは王である神様に従うべき存在なんです。
And we should be, of course, obedient to our God, our King.
でここまで来たら僕を含め全員の人たちがなんか嫌な気分になってくるわけです。
You know, and of course, at this point, you know, being obedient and all that, people just start to get kind of uncomfortable in their seats.
どうして私たちは従うことを嫌がるんでしょうか?
Why is it that we get uncomfortable about obedience?
それは私たちの人格の奥深くに個人主義という間違った概念がもう根を下ろしてしまってるからです。
It's because there's this individualism that is in us, and it leads us off in a wrong direction, and it's really deeply rooted in our physical bodies.
つまり善が何で悪が何か、善と悪を見極める力というのは私が持つ べきですということです。
We feel like we want to be independent. We want to be able to make this decision. We feel like we know what is good and evil, and we want to decide.
それを誰かに言われてないねん。
And I don't want to be listening to somebody else trying to tell me how to do it.
だから私たちそういうふうに個人主義を信じているので誰か従うとかこんなスライドを見たら嫌やな思う気するわけです。
And so people who are really like independent, they're talking about individualism, then they see a slide that says obedience on it, they get all uncomfortable.
でまた私たちが誰かに従うというのがなんか嫌やなって思うのはなんでかというと自分たちの人生の中であんまりたくさんいいリーダーに出会ってこなかったからやな。
And a lot of people actually through experiences in life, they have had bad leadership. So when you hear the word obedience, they're just thinking of all these peopleThat led them the wrong direction.
もしかしたらあなたのお父さんお母さんがあまりよくいいリーダーではなかったかもしれません。人生のリーダーではなかった。
It's possible even your own home. Maybe your parents, they were not the leaders that you would really have hoped to have had.
クラブ活動の先輩や職場の上司が良いリーダーじゃなかったかもしれません。
You know, maybe the club that you were in or the leaders in there, they were really not really kind to you. Maybe there was just bullying going on.
だから経験を通して私たちは従うってなんか損するような気がするわけです。
And you know, so when you hearthe word be obedient to obey, you just have these bad feelings.
でも嬉しいお知らせがあります。
But I got some good news.
それは私たちの神様はあの会社のあの上司とかあの部活のあの先輩とかうちのお父さんやお母さんのような方ではないということです。
And the good news is that you know the crazy boss, the bullying you know 先輩, the people that were over you that were terrible leaders to you is nothing at all like our leader.
私たちの主は私たちの羊飼いです。良い羊飼いです。
Our Lord is our good shepherd.
私たちを導いてくれます。良い羊飼いは羊のために命を捨ててくださるんです。神様はそのような素晴らしいリーダーなんです。
We have such a wonderful, kind, loving shepherd that will lead us into life, to the point of giving his own life for us.
そして素晴らしいリーダーに従うときに私たちは喜びと平安をゲットします。
And when we are following and we are obedient to such a wonderful and loving master, we will find peace in our souls.
だから神様は私たちと共に歩くときに私たちに従う心を要求されるそれは私たちのためです。
And so when we walk in obedience, when we walk with God and we are obedient and follow Him, that is when we can have peace.
このメッセージのシリーズ3週間4週間やってるけれども、これを勉強するために僕は walk 歩くということを聖書を通して他のことを通していっぱい勉強しました。
You know, walk this way. This is something we've been the fourth week now, and it's all about walking. And so walking comes up in the Bible quite a bit.
で僕は説教を準備するためにいつも聖書のソフトウェアって聖書のコンピューターのソフトを使うんやけれども。
You know, and I often go onto the computer, often go online, and I got some software, of course, you know, looking up stuff in the Bible.
もちろんこの僕はウォークとか歩くっていう言葉をボンって言えるんです。
You know, it's okay. Type in walk in the, you know, Bible software.
ほんで、検索って押したら。
Okay, you hit search.
で、ブワー出てくるんやけど。
Oh, there you got walk, walk, walk all over the place. There's tons of times in the Bible.
びっくりすることがあります。それのほとんどのケースが walk in obedience. 従って歩くっていうのとカップリングで出てくるね。
And you'd be amazed how much when walk has something to do with God, how obedience is. Walk in obedience is always coupled together. It's just the percentages of
unbelievable.
So it's really just always, it comes as a set almost.
新明記の10章にこういうふうに書いてます。これ一つの例やねんけれども、こんなが山ほどあるわけです。イスラエルよ、今、あなたの神、主があなたに求めておられることは何かそれを知りなさい。それはただあなたの神、主を恐れ。次の言葉大事ね。主のすべての道に歩み、主を愛し、主を心を尽くし、精神を尽くして、あなたの神、主に仕え、つまり礼拝しなさいということです。
Okay, as a first example of walking in obedience, we're going to look back in the Old Testament in Deuteronomy, when God was speaking to the people of Israel, in verse 12 of chapter 10, and now Israel, what does the Lord your God ask of you? But to fear the Lord your God,To walk in obedience to Him, to love Him, to serve the Lord your God with all your heart and all your soul.
主のすべての道に歩みというのを英語では従って歩む walk in obedience と書いてます。
Yes, to walk in obedience is what it says in English, of course, and it's very, very clear.
主のすべての道に歩み。
You know, for to Fear the Lord your God and to walk in obedience to Him with all your heart.
つまり従うことというのは神様の御心なんだということがわかります。
And so we can find from this that it is the Lord's will. There is nothing better that we could do than to.
そしてそれは神様と愛の関係を築き上げるのととても関係がありますということ
です。And to find a loving relationship with God is really all correlated based here.
つまり従うこととは神様と共に歩むことですというんです。
So it's talking about how obedience and walking with God is coupled together.
それだけではなくて、それが礼拝者としてのふさわしい姿ですということです。
And as a worshipper of our Lord, as a worshipper of our Master and King, it is to be obedient.
ここから分かるのは、あなたが神と共に歩む人生を歩みたいならば、あなたは神に従う心を持つ必要があるということです。
So if you want to walk with God in your life, you need to be obedient to Him.
だけど問題が僕らにあるわけです。
Okay, but there's always a little problem that we come up with.
それは僕らがいつも神様に従いたい気分になるわけじゃないということです。
You know, there's times we don't really feel like we want to obey God.
神様に従うのは、それは聞こえはいいけど、実際にやるとなったら、なんか神様に従うのが間違ってるようなことってない？
You know, sometimes when we're trying to be walking with God and we're trying to be obedient, and then we get to a certain point in your life, and you're like, "Wait a minute, God, this isn't the right direction."
つまりこの状況で神様の指示に従うことは社会的に見て知恵のないことじゃないのっていうふうに思ってやりたくないなと思ったことないですか
？There's times when you're walking with the Lord and God is leading you in this direction, and you're like, "Wait a minute, everything in society around me, everything tells me this is not the right thing to do." What are you trying to lead me in?
聖書にこう書いてあるからってこのまんまそっくりそのまんまやったらそうおかしいやろ。
You know, God, if I follow your word and I do that, it doesn't make sense.
そういうふうに感じた人が聖書の中に山ほど出てくるんです。
You know, and actually there's lots and lots of examples of people in the Bible that came upon this feeling.
いくつかの例を見てみましょう。まず一つ目はバプテスマのヨハネという人の例です。
We're gonna go over a couple of those examples of people that came up against walking with God and the obedience was difficult, starting with John the Baptist.
彼がどんな人だったか、それは彼は神様に示されてイエス・キリストが登場する土台を作るためにイエス・キリストの少し前にイスラエルのために送られた預言者でした。
You know, John the Baptist. Wow, what a great man, what a great prophet. He came just before Jesus to prepare the way, prepare people's hearts to get them ready for the Lord to come to earth.
悔い改めなさい、神の国が近づいたからと彼は説教したわけです。
Repent, for the kingdom of God is at hand.
救い主がいらっしゃるからあなたの心の中にハイウェイを神様へのハイウェイを作りなさいって言ったんです。
The Redeemer is coming. Prepare a way in your heart that He can build a highway through your heart.
そしてこういうふうに言いました。私は悔い改めたあなたたちで水でバプテスマを授けるけど、私の後に来る本物の救い主っていうのはあなたを火でバプテスマする人なんですよ。
John the Baptist was preaching that I'm going to baptize you here with water today, but this is only a symbol of what's greater to come. The one that comes after me is not going to baptize you with water, but with fire of the Holy Spirit.
その方はあまりにも偉大なので、私はその人の奴隷になる値打ちもあれへん。靴の紐結ぶ係なんて、そんな恐れ多くて、そんなできません。
You think I'm great, but actually, compared to the one that's coming after me, I'm nothing. I'm a servant. I'm less than a servant. I don't even have the right to just fasten his sandal.
それくらい偉大な方がいらっしゃるんだからあなたの心を準備しなさい。
You know, he's so great, so just prepare yourself. It's going to be amazing.
そしてある日、イエス様が登場したわけです。
And then, one day, John's giving his, you know, preaching out by the river, and Jesus shows up.
そしてイエス様が一番最初にしたことは何かというと、イエス様は説教を始めたわけじゃないんです。
And so Jesus didn't show up, take the mic from John the Baptist and start like doing his big preaching.
はい、あなたの役目終わりに次僕ねってそういうふうにしたんじゃないんです。
He's like, all right, John, off the stage, buddy. Here comes Jesus. You ready, people?
そうじゃなくて、イエス様とても不思議なことをしました。
No, Jesus didn't play it that way. He did something very, very.
バプテスマのヨハネのところに来て、私に水でバプテスマを授けてくださいって言ったんです。
Yeah, it was very strange. He came up and he said to John, "Hey, can you baptize me with water?"
そうするとバプテスマのヨハネは、いや僕は自分はしもべになる寝落ちさえもないって前から言ってたから、うそれあかんあかんあかんあかんあかん言い出したわけです。
You know, well, John the Baptist has been preaching that the guy that comes after him is going to be this amazing, crazy, super powerful, you know, son of God, and I can't be baptizing you, man. What are you talking about?
バプテスマのヨハネはこういうふうに言いました。イエス様、あなたこそ私を火でバプテスマするためにいらっしゃったんでしょう。なんで私があなたを水でバプテスマ もしないとあかんのですか。
Wait a minute. Why, Jesus? Why? No, you're the one that's supposed to come and baptize me with fire. Yeah, why? I'm not supposed to be baptizing you. You're wrong.
あなたが私の先生ですから。
You're the man.
だから私があなたに対して先生のような態度を取ることできません。
I can't just be like taking like I'm in charge and like baptizing you. What are you talking about?
その時にイエス様の答えは素晴らしかったです。
At this point, Jesus, he drops a bomb on John the Baptist.
今はそうしてください。
Just do it.
今はそうしてください。後になったらきっと何でか分かるよか。
You know,
今は、
right、now,
そうしてください。
Just do it. You know, you don't understand right now. You'll understand later. Just do it.
たとえそれが何でか分からなくても、今はそうしてください。
Please, right now, what I need you to do is baptize me.
そして、バプテスマ・ヨハネはイエス様をバプテスマしました。
And so, John the Baptist baptized Jesus.
多分後になって、なぜイエス様がそれをして、今それでいいからやってくださいって言ったか、ヨハネは後になって分かったんです。
Of course, John the Baptist realized afterward exactly why Jesus wanted him to do that.
やる前は分からなかったけど。
He didn't know up until that point.
後で分かったんです。
Afterwards, he understood.
同じように、やった後でなるほどと分かったケースというのがあります。それはイエス様の弟子の一人、ペテロのケースです。
You know, and this is a reallyOften repeated, Jesus loves to just turn the tables. You know, people think, why do you want me to do that? And after it becomes evident, another really important example is his disciple Peter.
イエス様は私たちの罪のために、十字架の上で、血を流して亡くなられました。
Jesus, our Savior, he died on the cross, and with his blood, he washed away our sins.
その前の日の晩、弟子たちを集めて最後のティーチングをしたんです。
And so the night before he was taken away by the Roman soldiers, he had last dinner with the disciples.
でもそれはイエス様口だけでそれを説明したんじゃなくて、態度で、行動で示したんですね。
He shared some very important last things with them, and it was not with words only, but it was also with his actions.
食事の最中にイエス様は立ち上がって自分の上着を腰に巻いて弟子たちの足を洗い始めたって言うんです。
Jesus, it says in the Bible, he took off the top of his robe, he got himself ready for a little bit of work, and he got down and he started washing his disciples' feet.
それはすごく不自然な光景です。ほんまは弟子や奴隷が先生や主人の足を洗うもんなんです。
Especially in that time, this was a completely irregular thing. The teacher was not supposed to be washing his disciples' feet.
でもイエス様はやりたいこと、教えられることがあったから、わざわざ自分が奴隷の立場に立って弟子たちの足を洗い始めたわけです。
But Jesus, in an effort to try to share something with his disciples in order to teach them something, he got down into the service posture, the servant's posture, and he started to wash.
そしてイエス様が膝をついてペテロの足を洗おうとしたわけです。
And so Jesus gets down, he's on his knee, ready to wash Peter's feet.
ペテロはイエス様にこういうふうに言ったんです。
Peter says this to Jesus.
イエス様、あかんあかんあかんって。
Jesus, no, no, no.
絶対に私の足洗わんといてください。
Please do not wash my stinky feet.
絶対これはおかしい。絶対間違ってる。
No, you're not touching my feet.
で、
You're crazy.
そう言われた時、イエス様は、あ、ごめん、じゃあ君はやめとくわ。言わへんかったんです。
Jesus did not say, oh, sorry, yeah, you're right, they do kind of smell. No, no.No.
イエス様の答えは素晴らしい答えでした。
No, Jesus, of course, he drops another bomb.
私にそれをさせなさいって。
You better let me wash your feet.
私がやるって言ってんねんから足を出しなさいって言ったんです。
Take off them stinky shoes, because I'm washing your feet.
つまりそうしないと、あなたが私の今の今やろうとしていることに服従しないと、私とあなたは何の関係もないや。つまり弟子と師匠の関係これで終わりやでと言ったんです。
If you don't let me wash your feet right now,This whole, you know, rabbi and disciple thing, it's over. We're done. We're finished. We're breaking up.
今は、そしてこういうふうに言いました。今、私のしてることは分からんかもしれんけど。
You may not understand right now what I'm trying to do here, Peter.
足出しなさい。後で分かるようになるから。
Please let me wash your feet.
そしてイエス様はペテロの足を洗いました。
And you know what? Jesus did wash his feet.
ペテロは後々になって、ああイエス様はこの教会という組織の中の人間関係の基本的なあり方をあの時教えようとしてたんやっていうのは後になって分かったんです。
And it wasn't until much later that Peter realized the importance of the leaders of the church having a servant's heart to go back and to encourage the other disciples underneath them to help the whole body to grow.
これが聖書の中で何度も教えられる真理です。それは何かというと、 バプテスマのヨハネやペテロが経験したこと、それは従ってみて初めてなんで従うべきやったんかが分かるということです。
And this is just the challenge that God often repeated throughout the Bible, as it was with John the Baptist, as it was with disciple Peter. When you obey, then after you realize what it was you were obeying for.
Do you understand why? Submit and apply. 従ってみて初めてなぜ従うべきやったのかが分かる。逆に言うと、賛成できたら、理解できたら従いますでは、絶対に従えへんし、もっと言うんだったら、絶対に神様との関係はできないんです。
So, to say it one way is to say to understand why is to submit and then apply it to your life. To understand why, submit and apply. If you try to wait and say, wait, if you tell me, you know, explain it really well for me, then maybe I'll let you do it. That's not the right heart. Nothing's good is going to come with that.
皆さん自分のクリスチャンとしての人生を考えてみてください。あなたクリスチャンとして生活している中で、神様の意見や聖書が言ってることに賛成できへんと思ったことはないですか？僕めちゃくちゃあんねん。
As Christians, you know, think back upon your life. There's got to have been times when you feel that you know God is trying to tell you to do something that you just really feel like that's not the right thing to do.
僕は20歳の時にクリスチャンになりました。
I was turned, you know, 20, I became a Christian.
そしてクリスチャンになった時にいろいろたくさんクリスチャンとしての生活を教えてもらいました。神様と共に歩くにはどうしたらいいか、神様に服従して歩むにはどうしたらいいか、先生たちからたくさん教えてもらいました。
And when I was 20, you know, I was just a noob, and they were just teaching me all kinds of stuff about what it is to be a Christian and what kind of a life we should be leading and what was okay and what wasn't okay.
だけど教えてもらったうちの半分は僕賛成できへんかって。
You know, but I'll tell you what, at that time, it was like half of the teaching they were trying to tell me, I didn't want to obey.
それ、例えばどんなんかいっぱいあんねんけど、例えば2つ3つ挙げてみると、まず1つ目、性というモラル、自分の性関係とかセックスの取り扱いっていうのに関して神様の基準にあなたは従いなさい。
And you know, one of the things, there was lots of things that were problems, but I'll just give a couple examples. For example, my sexual morality and what, you know, my feelings about sex and everything like that. I didn't want God to have any part of that.
ポルノはあなたの趣味ではなくて中毒です。そこから出ていくためにあなたは最善の努力をしなさい。私たちも手伝いますと教えられました。
You know, pornography, it's an addiction. You need to get away from that. It's taking you in the wrong direction in your life and you need to be cleaned of that.
それはただ目に関することではなくてあなたの内側の霊を破壊。
It's not about just what your eyes are taking in and the input you're putting in your brain, but it's about the inside of you is being destroyed.
それから女の子とちょろちょろ遊び歩いてお泊まりするのやめなさい。
You know, and you shouldn't be sleeping over girls' houses. You know, if you're messing around with girls before you get married, it's just not okay.
異性とのカジュアルな性行為はあかんとも、そうじゃなくてセックスは結婚の中で神様が楽しむように設定されたんです。それを守りなさい。
The whole thing, free love and all that, that was that we're all wrong. That was not the way it's supposed to be. It's supposed to be a special commitment that is kept in marriage.
なんでそれしなあの?
I don't understand. What are you talking about?
そんな個人の自由やんか。
Well, that's my freedom. Why are you trying to take away my freedom?
っていうふうに僕思ったんです。
You know, and that's how I felt at that time.
また他のことには、私たちの収入の10分の1を神様にお返しする習慣があなたの信仰を立て上げますと教えられました。
You know, and tithing, you're giving 10% of your first fruits and giving money to the church.
なんでそんなことしてなあかんの?
You know, why am they teaching me this?
別にその税金払うのちゃうねんから。
You know, I'm not like paying tax or anything, am I?
なんでそれしてなあかんの? 意味わからん。
I don't understand why. That's not like, you know, that doesn't make sense.
不完全な教、あなたは教会というものを大切にさえ、その大切にする方法の一つは、不完全な教会のリーダーに従いなさいって。
Yeah, and they're saying, you know, to be a good Christian and that you should just like obey the leaders of your church, even if they're not right all the time, you still should obey them.
いや、それ一番難しかった。なんでや、間違ってるんやったら間違ってるってこっち言ったらええやんか。
You know, I have a big problem with that because, you know, I know they're making mistakes and I don't like those mistakes.
なんで教会のリーダー従わなあかん。
Why do I have to obey these leaders if they're not always correct?
もう why がいっぱいで、なんでなんそれ。
You know, they just all kinds of misunderstanding and confusion in my mind.
でも僕が賛成するかしないか、僕が好きか嫌いかに関わらず、真理は真理なんです。
But it didn't matter whether I thought it was good or whether it was bad, whether I liked it or I didn't. The truth is the truth.
神の言葉は神の言葉なんです。
God's word is God's word.
そして僕はよく分からへんかったけど、自分の性の生活を神様の前にふさわしいものにするように努力してみました。
And so, you know, even though I didn't understand, I did do work my best to try to be pure and to make my temple a clean place for God.
自分の経済を神様に委ねるっていうのをなんか失敗しながら痛みを伴いながらやりました。
And you know, even though I wasn't rich and I was worried about finances and stuff, I really did try to give.
いつも自分の牧師先生たちの導きに賛成できるわけじゃなかったけれども、でも彼らに従いました。
You know, the teachings of the pastors above me, the people, the leaders that were trying to teach me stuff, sometimes I didn't really like the way they're teaching or what they were teaching, but I still tried to obey them.
なんでそんなことしなかった？なんで聖書そんな風に言うんやろう？
Sometimes I was thinking in my head, like, why am I going to follow what these guys are telling me?
今やったらわかんねえ。それが大事だった。
But now I can tell you, I'm so glad I did.
従ってみて、初めてそれがなんで大事か分かりました。
When I was following and I was obedient, then I could see why it was important that I did.
それは僕のためやったんやって。
It wasn't for anybody else.
僕の人生の祝福のためだったんや。
It was for me. It was all for me, for the blessing of my life.
皆さんもその経験ってないですか？
If you ever had that experience?
もう一つ例を出したいと思います。旧約聖書にナーマンという人の話が出てきます。
Okay, I'm going to give another example now. In the Old Testament, there was a guy named Naaman.
ナーマンという人はイスラエル人ではなくアラム人のアラムという国の軍隊の大将軍でした。
Naaman, he was a tough guy. Yeah, he wasn't Israeli, he wasn't Jewish, he was actually Aramaic.
そして彼は大金持ちで多分綺麗なお姉さんたちに囲まれて立派な他の副官たちに囲まれて偉大な軍隊を率いてた偉大な人だったけど一つ問題あったんです。
You know, this guy was powerful. He had a big army that was underneath him. They were under his command. He probably had the girls following him around his feet. He was very powerful. He had a lot of money. But he actually had a really bad disease. He had leprosy. You know, and he wanted to fix it, but all the money in the world couldn't get rid of it.
そして噂ではサマリアという町に神の預言者エリシャという人がいるっていうのを噂で聞いたんです。
He heard somewhere that in Samaria there was this prophet Elisha that could do something about his sickness.
聞くところによると彼が祈ると病気が治るというんです。
Apparently this guy could heal sicknesses.
彼の祈りを神様が聞くって言うんです。
It's apparently this guy Elisha when he prayed God would listen.
ほらもうそれ絶対行かなあかんわ思って彼はアラムの国の首都からたくさんの軍隊と金銀財宝をトラックに積んでサマリアの町まで出かけていったわけです。
And so Naaman, he's like, all right, I want to get this problem fixed. He like went out to the bank. He took a big, took out some money, went shopping, he got a bunch of stuff to bring with him to Elisha, and he loaded up the truck and off to Samaria they go.
で、イキシナこう多分こう考えてたの、多分そのエリシャっていう人はなんか白いスーツ着てなんか特別な祈り方をしてなんか僕の頭とかからブツブツできた部分に手をかざしてくれてなんか特別な祈りをやってくれるかなって思ってたもんです。
You know, so this guy's got probably starting on the way there. He's getting kind of excited, like Elisha. He's probably like this white robe, and he's gonna have powerful like kind of electricity going from hand to hand. He's gonna pray on me. So Naaman, with this, you know, probably misconception in his head, went to Elisha, hoping for this nice show.
そうそう、本人出てけへん。しもべの人が出てきて。
And Elisha, he's like, Elisha didn't come out to the door. He sent out his servant.
ご用なんですか言うて。
Hey, what do you want?
えら失礼やな。本人出てこいや思って。いや、ご用って、ブツブツできてるから直してほしいんです。
You know, you got a little leprosy. Yeah, okay, I'll go tell the boss.
いや、ちょっとお待ちください。先生に聞いてきますから言うて、しもべの人が先生、エリシャに聞いたら、いや、ヨルダン川に行って7回体洗ったらええから行って伝言伝えてくれよ。
And so at this point, you know, Naaman's like, I can't believe that Elisha's not out here meeting myself. I'm waiting for the big, you know, the welcome here. And then the guy comes back. Oh yeah, Elisha said, just go down to the Jordan River and just wash 7 times. You'll be clean. All right.
で、
しもべ
の人は、ナーマンに言ったわけです。うちの先生がおっしゃってるのは、そのあなたがこうまた2日東に行ったらヨルダン川あるからそこで7回体洗ったら綺麗だなって言ってるんで、どうぞそれなさってくださいって言ったんです。
And you know, Naaman, while he was really, you know, proud and maybe didn't want to do this, this. He's just, you know, really upset that Elisha didn't meet him. His servant was a lot wiser. He's like, listen, all he's asking you to do is go 2 days walk over to the Jordan and wash yourself seven times. You know, Naaman, he's just getting pretty furious.
わざわざ来たのに。
Hey, I came all the way to Samaria to see Elisha here. I'm ready for the, you know, I want to have some powerful show here. I'm looking forward to some electronics.
なんでやるんだ、
そんな。Kind of like zappy, wow. Why do I got to go wash in the river? That's it, I'm going home. Forget this guy. I'm going home. 部下の人が、将軍様、
難しいこと言われてると思いますが、ええか、ちょっと一遍言ってませんか言うて、賢い部下がおったような、彼は、ナーマンは分かった、ほな行こうか、言うて、ヨルダン川に行ったわけです。
Mm. So, Naaman's servant, he's like, well, boss, you know, I know it sounds kind of crazy and everything, but why don't you just do it? It's not like he's asking you something real tough.
彼が子供のような心になって、本当に7回自分の体をヨルダン川で洗うと、赤ちゃんのような肌が戻ってきたと聖書に書いてあります。
Naaman went to the river. He finally settled himself down. Got in the Jordan River. He washed himself seven times. He humbled himself. He did what he was asked. And by the time he come up the seventh time, his skin was as smooth as a baby's.
ヨルダン川で7回浸かるのなんでか分かったのはそれをやった後だったんです。
And he realized after the fact why it was important that he obeyed.
そうするとその怒りっぽい人が平安を得たっていうその姿が聖書で豊かに書かれています。ナーマンは平安の人になったんです。
Not only the leprosy was healed, but all of a sudden Naaman found a peace in his heart, and it was written in the Bible specifically how he was changed.
その教えのをまとめるとこういうことです。それは服従は平安への道です。
And so we can understand that through obedience,comes peace.
僕らは逆やと思って、服従っていうのはミゼリーの道ですと思ってないです。最悪な人生の道ですと思ってないから、ちゃうって言うんです、聖書は。
Yeah, and you know, we have through experience in life, we think that through obedience, it's like being under the thumb, and that leads to misery, but it's actually the opposite.
神様と共に歩み、神様の教えに服従することを通して、神様は私たちに平安を与えようとしてるんです。
Through walking in obedience with the Lord, we are led into peace in our lives.
これをイエス様は美しい言葉でこういうふうに表現しました。
You know, and Jesus, he said this in a really beautiful way.
マタイによる福音書の11章、これは皆さんが自分の大好きな言葉として持ってるかもしれません。イエス様はこういうふうに言ったんです。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。平安へね。私は心優しくへりくだっているから、あなた方も私の首を折って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。
Okay, and maybe you've memorized this verse before. Really nice couple of verses in Matthew 11, 28 and 29. Come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest.Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls.
これはイエス様のとても有名な素敵な言葉です。
This is a wonderful, beautiful, passage that Jesus shared with us.
でもイエス、ふみさん、これ、ウォークの話、歩く話してんねん。歩く話も服従の話も一つも出てけんや、思って、みんな見てるかもしれません。
You know, you may be thinking to yourself, Fumi, we were talking about walking and obedience stuff. I don't see either of those words in there at all.
いや、全然関係ないや、思ってるけど、めっちゃ関係あるね、これ。
You know, and if you think this doesn't make, you know, any connection, actually there's lots.
これはイエス様がこれを言ったときにたまたま思いついたなんか励ましの言葉じゃないんです。
This was not just the kind of, you know, it's okay, buddy, buckle up there, buddy, you're gonna make it kind of.
まあ僕らが聞いたこれただの励ましの言葉で、あ、素敵とか思うかもしれないけど、これを聞いてたのはイスラエル人でした。彼らがこれを聞いたとき、あ、イエス様、二つの聖書の箇所を引用してみようということが一発で分かったんです。
You know, okay, well, for us, it may be a word of encouragement that we give to ourselves or to others, but actually, for the Jewish people that were listening to him, they understood very quickly that he was quoting back to two Old Testament passages.
それは昔モーセがエジプトからエジプトのイスラエルの民を引き連れていくとき、神様がモーセに言った言葉です。それは出エジプト記の33章を見てみましょう。私自身が一緒に行ってあなた方を 休ませようという神様の言葉があります。Mm.
And, the first part of it was, when God was talking to Moses, giving him encouragement in Exodus 33:14, My presence will go with you, and I will give you rest.
つまりイエス様が私のところに来なさいというのは、あなたがこっちにおいでって言ってたんとちゃうってことです。
You know, that was not Jesus saying, hey, come over here, kind of thing.
私はあなたと共に歩みますということを言ってたんです。
It was him saying, I want to go with you. I want to walk with you.
そして私とあなたが一緒に歩んだら、あなたは安らぎを得ることができますよとイエス様は教えているんです。
And if we walk together, if we share each other's burdens, then you are going to find peace.
またイエス様はこういうふうに言いました。Learn from me って私から学びなさいと言いました。
Mm-hmm. It says, learn from me in the second part of the verse there in 29.
そうすると、あなたの魂に安らぎが来ます。And then you will find rest for your soul と言いました。Mm-hmm. うん、これを聞いたときにイスラエルの人たちはパーンと あれやエレミア書の6章やってすぐ分かったんです。
And、from this second passage、that Jesus said of these two, he's like, oh, that's from the book of Jeremiah.
クロスロードの人どうぞ、これはクロスロードというあの言葉が出てくる聖書箇所です。主はこうおせられる、四つ筋クロスロードに立って見渡し、昔からの通り道、幸いの道はどこにあるのかを尋ね、それを歩んで、あなた方のRest, 平安、憩いを見出しなさい。
Mm. So, this Jewish people, they would know that he was quoting from Jeremiah, and it's exactly from Jeremiah 6:16. This is a great verse for this church, as the name Crossroad comes right out here. This is what the Lord says, Stand at the crossroads and look. Ask for the ancient paths. Ask where the good way is, and walk in it.And you will find rest for your souls.
つまり、昔の人に神様のどの教えに従えば、どの教えに従えばか、神の教えに従うべきか、他の人の教えに従うべきかっていうのを聞いてごらんなさい。神の道を選びなさい。神に服従する道を選びなさいと言ってるんです。
You know, back in these days, they were still trying to figure out where to go. Their people were still just getting, this nation was just starting, and this was like, where do we go? Where do we follow? And it was being told to follow the Lord their God, and that God will give them rest.
Walk in it. その道を歩みなさいと言ってるんです。
Mm. Walk in the path.
そうするとあなたは平安を得ますよ。
And you will find rest.
神に服従することはあなたの平安の道です。はっきり教えたんです。
Walking with in obedience will bring rest and peace into your soul.
だからイエスも私から学びなさい。私に神の道を聞きなさい。私に服従しなさいと招いておられたんです。
So that's why Jesus is saying, I am the way, I am the peace, I am the life.
イエス様は今も言います。皆さんに。あなたは疲れていますか？あなたは心が重いですか？イエス様のところに行ってください。私のところに来なさい。あなた方を休ませてあげます。私はあなたと共に歩みますとイエス様は今日もおっしゃるでしょう。
Mm. So Jesus is saying this still today. Are you tired? Are you in pain? Do you hurt? Come to me. Come to me and I will walk with me and I will give you rest.
私はあなたと共に歩み、そしてあなたを教えます。あなたは従います。そしてあなたは魂に安らぎを得るでしょう。
I will walk with you. I will take your burden and I will teach you if you want me to. I will teach you if you will want to learn and we will walk together and you will find rest.
だから覚えてください。従ってみて初めてわかるんです。
And、so there's a lot of times if we would just be obedient,Then we could learn.
それが神と共に歩む服従の道です。
First, to understand why is just to submit and apply.
Okay, 二つ目、神様と共に歩むには喜び、祈り、感謝が必要です。
Okay, the second main point that we want to make here is that in all things rejoice in prayer and in thanksgiving.
先週のダニエルのメッセージとても素晴らしかったです。
Last week Daniel gave a wonderful message.
ぜひぜひ皆さんもう一回聞いてください。僕も今週二回聞きました。
Yeah, even if you were there, please go back and listen to it one more time. I did myself a couple times this week.
私たちのホームページに行って、それからポッドキャストに登録してください。
You know, if you haven't already done it, please go to our website. You can get the podcast in your devices or whatever like that, and you can listen to it anywhere.
僕はダニエルが読んだ聖書の箇所を今週1週間復習してたんですね。
I was really going over one of the verses, particularly that Daniel went through last week.
心残った箇所、それはローマ人への手紙8章の18節でした。
And that was the book of Romans, 8:18.
今のいろんな な苦しみあなたが直面しているいろんな苦しみあるでしょその苦しみっていうのは将来私たちに神様が示してくださる啓示されようとしている素晴らしい栄光に比べれば取るに足らないサイズですと言います。
In Romans 8:18 it says, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us.
これは使徒パウロという人がローマ帝国のローマの町の中で迫害に遭ってたクリスチャンの人たちに宛てた手紙です。
This is the disciple Paul, and Paul is writing a letter to the people, the Jews that are being persecuted.By the Romans.
彼はこういうふうに言いました。あなたが経験している迫害、人生の中での痛みっていうのは凄まじいでしょう、確かに。
You know, Paul was saying to them, I understand that you are going through some serious suffering by the Romans and the Empire. They're just, you know, really bad to you.
で、そしてそれが確かにあなたのリアリティです。
I can understand that's the reality. That's what's all around you. That's what you're facing daily.
それがあなたの人生の全部のリアリティやと現実だと思ってるかもしらんけど。
You might feel like this is a 24-hour thing, that this is all that is your life right now is all painAnd suffering.
だけどその向こう側にもっと大きなあなたのリアリティ現実があるんですよ。
But don't forget that on the other side of this present state, there is a bigger reality.
神様があなたにこれから与えようとしている素晴らしいものがあるんですよ。
There is the glory of God just waiting for you to give you something much, much better than what you're going through right now.
これからこの世の後に神様が私たちにくださる素晴らしいものに比べたら今あなたがすごい大変って思ってることは小さなことだと言うんです。
If you can understand the greatness and the vastness of what God has in plan for the rest of your eternity compared to what this little moment of trouble that you're going through right now is, you have so much more to look forward to.
ダニエル言いました。神様が私に与えようとしている素晴らしいものは太平洋のサイズです。
And Daniel said last week, he made an explanation of what God has waiting for us is the size of the ocean, like the Pacific Ocean.
それに比べて、私たちが今経験している痛みは石のサイズですと言いました。
But compared to the ocean that God has waiting for us, our biggest problems are nothing but the size of a pebble.
あれを聞きながら僕を含め皆さんはみんなこう思ったはずよね。
You know, and when we hear something like this, we should think.
でも実際現実的に問題に直面して苦労している私にはその問題大きいねって思ったと思う。
You know, well, we shouldn't think, but we do. We think, you know, well, my problem is a lot bigger than a little rock. You know, this thing is just like totally ruining my life.
Okay, どうして聖書が小さい、比較的小さいよと言われているものを私たちは超巨大に見えてしまうんでしょうか?
You know, why is it that something that sounds so small when it's in the Bible written like this, why does it feel so big in my life?
それは私たちがその問題に近づいて、その問題のことを考えて、祈って、人に話して、どうしたらいいよって相談に乗ってもらって、また悩んで、ふみ先生どうしたらいいよって質問しても、こうそればっかり考えてるからです。
It's because it's such a tiny little problem, but it's right there in our face, and all we're doing, we're just focusing on that all the time, and all we can do is just get people to pray for that little problem that's right in front of us right there, until that's all that we can see, and that's all that fills our mind.
で、それ自体は全然悪いことじゃないで、もちろん友達に自分の問題を祈ってもらうことは
Of course, there's nothing wrong with getting people to pray for you and, you know, trying to get encouragement and support is a good thing.
でもあなたには一つ忘れてることがある。
But there's something that you're forgetting.
あなたにはもう一つ現実があるんです。
You know, there's something more than this piece of reality right in front of your face right now.
それはあなたはイエス・キリストの血潮によって救われている。永遠の命がある。天国が約束されている。新しい体が約束されている。新しい天と地で、私たちはイエス様と共にこの世を治めることがもう決まっているという圧倒的な現実です。
And that is that beside this, this little thing that's in your life right now is that you have been washed by the blood of Jesus Christ. You have eternal life. You're going to spend eternity with your Creator of heaven and earth in joy and harmony. And you have to nothing to worry about in comparison to this temporary crisis.
違う言い方をしてみましょう。こういうことです。あなたの現在の現実、それは神様あなたの味方ですということです。
Another way to think of it is that God is your friend.God is on your side.
誰があなたを罪人やと言おうともあなたはイエス様の血潮によって義人です。義とされてます。
No matter what people may say about you, what they think of you as a sinner or someone of this world, you are made clean, you are made righteous.
神様はあなたのことを愛して、その愛からあなたを引き離すものは何にもないです。
God loves you, and there is nothing in the world that can stand between the love of God and us.
確かに人生の中に痛みはあるでしょう。でもイエス様はその痛みの中に働いてあなたに良いものを生み出してくださいます。
There are pain in our lives, but God can even through those pains and sufferings work wonderful blessings into our lives.
あなたは死から命に引っ越ししたんですよ。
We've moved. We've taken up, picked up our tents and we've moved from the tent of death over into the tent of life.
どんだけこの世の中狂ってて壊れてて皆さんの周りの人がめちゃくちゃであったとしてもイエス様は帰ってきてここに正義を確立してくださるんですよ。
No matter what kind of crazy world we've been involved in, whatever crazy stuff has been our lives before, God wants to pick us up, dust us off, and let us walk in victory.
病気の体はきっと滅ぶでしょう。でも滅んだ後に私たちは新しい痛みも苦しみもない体をいただけるんですよ。
The pain and the suffering that maybe our bodies feel, maybe the inconveniences that we have in this body, this temporary shell is going to be cast off and we're going to be made complete and whole.
そして天国では痛みも苦しみも涙もないんですよ。
When we get to heaven, there's going to be no more pain, no more suffering.
そしてそれはただの天国の話ではなくて、あなたの現実なのです。
And that doesn't have to be something that happens after we die. That can be something that we can realize in our lives today.
そしてそれは太平洋サイズの喜びです。
And that should be a joy the size of the Pacific Ocean.
太平洋サイズの希望と平安です。
That should be the size of the hope and the love and the we have in our lives.
じゃあ皆さんその太平洋サイズの喜びと平安に太平洋サイズの感謝と祈りを捧げていますか？
So, considering the amount of love and compassion that we are receiving from God, the amount of joy and rejoicing and prayer and thanksgiving that we should be having, are we giving it right in the right proportions?
皆さんは小さい、比較的小さい、まあ皆さんにとって大きいかもしれないけど、比較的小さい問題のことについて友達には何時間も何時間も話して涙を流しハンカチで拭いてもらうのに、本当に皆さんが神様に与えられた太平洋サイズのことについては、ほんまにちょっとしか話せへんのちゃう？ちょっとしか感謝の祈りしねへんのちゃう？ちょっとしかお友達と会話せへんのちゃう？
When we have a problem in our lives, we tend to focus on that problem when we talk to our friends. It's not about all the wonderful sea of blessings in our lives. All the love and all the things we have to be thankful for is all forgotten and we spend so much time focusing on that little thing, that little problem, that little speck that's making trouble for us.
皆さん、そして皆さんはどれほど神様がこの困難を私たちに許しておられるか意味分からへんってこうちっちゃいところ見ながら悩んでるかもしれません。
And you know, people be, well, I don't understand why God would allow this terrible thing to happen to me in my life.
どうして神様が与えてくださっている太平洋サイズの救いに注目しないといけないか今から説明したいと思います。
And so, why is it that we need to be focusing more on the ocean-sized redemption and love that God has, in the hope that we have waiting for us?
今から僕の一番お気に入りの写真を出したいと思います。
Okay, I'm going to show you maybe my favorite picture in the whole world right now.
それはこれです。
There it is.
はい。これは何かというと、1キロ200のリブアイステーキです。
40 ounce bone-in ribeye steak, medium rare.
時々これ見るんです
ね。I just like to just look at it sometimes. Just makes me happy.
そう。で皆さんこれ見てこれがもし僕の晩ご飯やったらどうしようかって僕こうファンタサイズするわけで、
you know,
ファンタジーで思うわけで。
I fantasize about this being my dinner that Miko's gonna just bring this out and pop it right down in front of me.
でもしそれが僕の目の前やったら皆さんきっとふみですよかったね言ってくれるでしょ。
You know, and the people if they saw me sitting there with this steak in front of me, you know, people probably coming up pat me on the back saying, "Wow, you're so lucky, Fumi."
でもそこで、ね、例えば僕がこういう風にして泣いたらどうする？なんてこの赤いのお前そこにおんねんって言って泣いたらどうする
？But what would you say to me if I started to cry and say, I can't believe there's this little red speck on the broccoli.
あのブロッコリーの上に乗ってるあの6個の赤いつぶつぶなんやねん。
What is that red stuff on top of the broccoli? I can't stand it.
もうあれはもう人生の苦しみやねん。
This is my painful life. Look at that.
分かってないの。あの赤いつぶつぶがどんだけ僕の人生に苦しみ与えてるか分かれへんやろ。
You know, can you guys understand how bad my life is when I've got these little red things on top of the broccoli like that?
子供の時におふくろにブロッコリー食べなさい。ブロッコリー嫌いやって言ってる。これ克服したのになんで神様その上にあの赤いちっちゃいやつ乗せてこんな赤いもん許されるんや僕の地図の中に
You know, I didn't like broccoli from when I was a kid and finally I learned to eat the broccoli and now they put something like the red spots on top of it What are they doing to me?
俺の人生台無し
My life is
誰か僕のために祈ってください
Please pray for me, the red spots make them go away
って言ったとしたらやで
You know, but this is people we do this, right?
みんななんて言う?
What are you going to say to me?
あんたアホちゃうか?
Dude, settle down.
あんな鼻くそくらいのもん持ってんの食べたらいいやん。
Dude,
ステーキあるやんか。
Size of a burger. Eat that stuff. Look at your steak.
まあ、それは赤いの現実やね。それは赤いの確かあるよ。
Oh, okay. Yeah, there are some little red specks on
top of the broccoli.
ええ、食
べたらええやん。でもピンピンピンピンって鳴くことあれへん
やん。Lick them off if you really don't like them that much.
ステーキ楽しみやん。
You look at the size of the steak.
神様があなたステーキで祝福しようとしてるのに。
Are you kidding? Look at all the blessings.
あなたステーキを喜ぶこと何もせんで、あのちっちゃいやつ見てどうしてんやろって泣いてるっておかしいですそれ。
How can you be looking at that ribeye steak with a juicy medium rare and like you're complaining about the red spots?
太平洋サイズのステーキ。
You've got the steak the size of the Pacific Ocean on your plate.
あのちっちゃいやつにもノーコンパリで比べもならない。
You know, you got little sand, little red specks on there.
でかいステーキにフォーカスしたらええやんか。
Get your mind back on the steak.
それあのちっちゃいやつもあんたの現実かもしれんけど、あのでっかいステーキもあんたの現実やで。
You know, I understand that it's one plate and the red spots are on there as well, but look it back over at that nice juicy steak.
Enjoy your dinner! ご飯楽しみさって言え
Mm-hmm.
皆さん、どの程度この世の中の思い煩い、痛み、苦しみに時間と心のエネルギーを使ってますか？
How much time and effort, how much of your day is spent focusing on the suffering, the little spots in your life?
それはその問題の大きさにふさわしい量ですか？
Is that a reasonable?A rational amount of time that you spend focusing on your problems?
皆さんは自分の心や祈りの時間や感謝の心を神様が与えてくださった太平洋サイズの、あの祝福に目を留めることをしてますか?
Do you take enough time in comparison to those, the time spent on your problems to say thank you to God to have praise and thanksgiving for the steak-sized, humongous, juicy, medium rare life of blessing that God has prepared for
us. 神様は私たちに素晴らしいこと、本当に素晴らしいことをして、それは太平洋サイズなんです。
God works awesome things in your life, and it's the size of the Pacific Ocean.
だから、パウロはこういうふうに言いました。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて、つまりどんな環境の元であっても感謝しなさい。これがキリストイエスにあってあなた方に神様が望んでおられることです。
And that's why Paul was saying, I consider that it's our present suffering are not worth comparing the glory that will be revealed in us.
なぜ私たちを喜ぶんですか
？Why?
それはただのポジティブシンキングじゃないです。
You know, rejoice always, pray continually, give thanks in all things and circumstances.
私たちには太平洋サイズの救いがあるからです。
This is because Jesus is our Savior.
ステーキを楽しみましょう。
We should enjoy the steak.
私たちは太平洋サイズの救い、太平洋サイズの神様をエンジョイしましょう。喜びましょう。
Just like in 1 Thessalonians we're told to do, we should also be enjoying that steak in our lives.
Okay, 今日いろんなことを学びましょう。でも、もう一番大切なことを言います、今から。
Okay, I got one more thing I want to tell you about.
何を言ったとしても一番大切なのは、これ、番号4番目やったけど、実は3番目やねんけど、やっぱり関係が大事なんです、神様との関係が。
Okay, we're going to go. It says 4 on there, but it's actually a 3. That's, it's all about the relationships. Relationships are everything.
皆さん、クリスチャンライフはどういうものやと思ってきましたか？
What do you think Christian life is?
頑張って良い人になることですか?
Is it about trying to become a good person?
クリスチャンとしての歩みっていうのは聖書に書いてあることを学んで人生の原則を理解して祝福の原則を理解して素敵に祝福された人生を歩むことではありません。
Just to understand all the teachings of the Bible and to follow all the rules in the Bible and then that's how we're going to learn to be good Christians and then we're going to have a blessed life.That's not what it's all about.
神様からいただいた賜物や能力を生かして社会の中で活躍して傷んだ人を助けるそれはいいことやけどそれが人生の究極的な目的ではありませんやったらええででも違うんです、
Using the gifts that God has given us and blessing other people with it, helping the poor, doing things for others, that's all wonderful. The acts that we can do to share God's love with other people is nice, but that is not the main thing that needs to be a focus of our life.
基本的に私たちの人生のゴールは神と共に歩み、神と親しい交わりの中に生きることなんです。
The most important goal of our lives ought to be that we need to be looking for a life, a way to walk in obedience, to walk with our Lord and have a healthy,Relationship with
どれほど人が羨む祝福された人生を歩むことができて良い人になったとしてももしあなたが神様との関係がないんだったらあなたは十分に良い人とは言えません。
No matter how many nice things you do for other people, no matter how wonderfully you're using your gifts, and no matter what you do, if you don't have a good, healthy relationship with God, it all means nothing.
考えてください。皆さんの友達に太郎君という友達がいるとします。
Okay, we're just going to do an example here. It could be anybody. We're just going to say his name's Tom.
で、その彼は、母子家庭でした。小さい時にお父さんが亡くなって、お母さんが一生懸命働いて彼を育てたんです。
Yep, and so Tom, he grew up in a house where dad, he passed away early, and his mom worked real hard to raise him, on her own.
そして、そのお母さんは彼に言いました。ママはあなたのためなら何でもします。仕事を2つ家計もします。だからあなたは大学に行きなさいと言ったんです。
And so mom, she really wanted to take care of her son. She said, I'm going to do the best I can for you. I'll work two jobs. I'll do whatever I need to do to get you to go to college and have a successful and wonderful life. You know, she worked her fingers to the bone in order to take care and to support her son. And she told her son, you know, someday you're going to be a great man. You know, you're going to be top of your class. You're going to go to a great college. You're going to probably start your own company someday.
あなたの下で働く人たちに優しくしてあげるボスになるでしょう。
Please, I want you to be a great boss someday. Even if you're the leader of your company, that everyone under you, they're going to really enjoy having you as a good boss.
でも億万長者になっても貧しい人たちのことを顧みなさいよ。良い人でいなさいよ。
You know, remember, don't forget about the little people and always be kind and give charity to the poor.
そして仕事でみんなから慕われる人になりなさい。
Yeah, and please, you know, always, you know, get people that are going to want to follow you because you just do the right thing.
それだけじゃなくて素晴らしい家族を築きなさい。女性に対しては誠実に尽くしなさい。絶対に浮気をする男になってはいけません。
And I don't want to be hearing stories about you having troubles with your marriage and stuff like that. I want you to be a very good and upright man. I want you to take care of your family. I want you to love your wife.
太郎君はお母さんを見ながら18歳まで実家で育ったんです。
And so Tom, he grew up with mom until he was 18.
ママは18歳の時に必死になって貯めたお金を全部吐き出して、これがママがあなたの大学行くために貯めたお金です。必死になって働きました。はい、どうぞ。
Tom, here's the money I've saved up for over the years. You know, this is to help you to get into college to start your life. Take this and go forth and become a great man.
彼はそのお金を持って東京の大学に行きました。
So Tom, he took that and he went to Harvard and he started going to college.
そしてそこで最高の成績を収めました。
And he was able to be top of his class, valedictorian.
素晴らしい会社に勤めました。
He was able to go get a great job.
そして自分の会社を始めました。
And he started his own company.
儲かったお金で貧しい人たちに施して貧しい国に捧げたんです。
He was like so, you know, making so much money in the company and he was actually remembered what his mom taught him and he was giving money in charities to the poor people around the world.
そして彼の会社でのリーダーシップがあまりにも素晴らしいのでテレビにいろいろ呼ばれたり、その彼からリーダーシップを学ぼうとする人たちがたくさんいました。
You know, he was such a great boss. It was such a wonderful company that he was getting picked up all over the place. He was on the cover of Time magazine. There was people trying to learn from him how to be a good leader to their, you know, employees.
素晴らしいガールフレンドを見つけて結婚しました。
He found a wonderful girl and he got married.
すごく忙しかったけども家族の時間を必ず持って最高のパパでした。
You know, even as busy as he was being the president of his company, he made time for his family. He was a great father for his kids, and he was a wonderful husband to his wife.
誰もがあの人こそ本当に良い人の見本ですと言いました。
Anyone looked at him, they would say, "This guy is doing the best I've ever seen. He is a wonderful. He's a great, great man."
でも私たちは彼が一つしなかったことを知ってるんです。
But I know one thing that he didn't do.
18歳の時に東京の大学に行くために家を出てから彼はお母さんに電話一本しなかったんです。
After he left home at 18 and went to college over at Harvard, he never once called mom and said anything.
お正月も夏休みも実家に帰りませんでした。
He didn't go home for the holidays.
母の日にカーネーションを送りませんでした。
Didn't send any flowers to mom for Mother's Day.
皆さんがその太郎くんの友達だったら何と言いますか。
If you're Tom's friend, what would you say to him?
いや、それは君、いい人になったかもしれない。社会で成功したかもしれない。それはいい人かもしれない。みんな尊敬されてるかもしれないけど。
You know, Tom, you did great. You know, you're so successful. Everybody loves you. You know, you're doing awesome things with your job, your company.
やっぱお母さん電話した方がええって、って言え。
Dude, call your mom.
お母さん電話お盆とお正月帰った方がええって。
Seriously, go visit your mom once in a while.
母の日にカード出しにさって。
You know, like, mom is your mother, you know, Mother's Day. Just do something for her.
それはあなたはお母さんの言った通りの人になったかもしらんでって。
You know, your mom, she asked you to do and you did exactly what she said.
でも、 Relationship is everything. やっぱり関係が大事やんか。
You know, it's just important. You got to keep that relationship with your mom.
神様と私たちの関係も同じです。
You know, it's the same for us with God.
たとえ私たちが聖書を勉強してその通りにやって何もかも神様の言う通りにやったとしても、もし私たちが神と共に歩まなければ、私たちは何やってるか意味ないんです。
So no matter if we understand all the teachings of the Bible, no matter if we can actually follow and we do everything just the way that God has taught us to do it, if we do not actually try to have a relationship and walk with God in obedience, then we have nothing to show for.
だから僕は皆さんに本当に神様に感謝し、神様の中に休息を見つけるというクリスチャン生活を送ってほしいんです。
And that's why through this series I've been asking you certain things, and one of those being we need to make a really, really reverent private time where we make time to spend quality time with our Lord.
そして時々神様に電話して神様ありがとう僕を助けてくれて一人前にしてくれてありがとうということめっちゃ大事。
And, you know, and that's having private time, maybe once a day, just having that conversation with God, calling God up, saying thanks, God, you helped me to get on my feet, and I just wanted to say thanks for helping me through everything I've been going through.
それが神と共に歩むということです。
And that is walking with God.
祈りましょう。
Let's pray.
イエス様どうぞ。私たちがあなたと共に歩むことができるようにどうぞ助けてください。
Lord, please help us to walk in obedience with you.
あなたは私たちに平安を与えるために従ってきなさいとおっしゃいます。だから私たちは従います。
Jesus said to us,